とうございます。
おはようございます。
今元気ですか？
元気です。
元気じゃない人もちょっと笑ったんですけどね。マスクを使ってきて歩いてます、はい。僕の家族も2人が帰ってきたんですけど、今日クリスは1つ目の東京に残ってるんですけど、前にはまあ一応、頑張って、来てたんですね。まあ感じた人もいるので、みんなお祈りしてみましょう。大変に元気になるように。ちょっと恥ずかしい、ことあるんですけど、日本的ではないので、でも、ちょっと、誇りを持ってるから、ちょっと言っていいですか？許してくれますか？去年から、東京行ってて、中学校の、バスケット、担当になって、ちょっと、苦しい、経験だったんですね。シーズンの中で2回しかない、勝ったんですね。正直に言うと先生たちすごく毎日朝練だけですね。午後から、高校生の練習あるので毎日朝練ですね。みんな大体6時ぐらい起きて、私たち学校の前で1時間半2時間ぐらい練習したんですね。それ何回も何回も練習頑張ってもなかなか勝つことできなくて、みんな非常に落ち込んだんですね。あと3試合目かな、3試合目の時に自分の一番強い選手手首骨折だったんですね。その後そこからだんだんプレーもっともっと悪くなって、また勝つのは全然ないと思ったんですが、まあ選手たちはそのままで、シーズンの終わり前頑張っていただいたんですけど、まあ、シーズン終わったんですね。今年が同じように、またシーズンに入って、朝練大体11月ぐらいから始まったんですが、また今年のチームはどのぐらい上手くなるか全然何も分からなくて、まあ、練習始まったんですね。まあ3試合目に入ってからまた自分のチームの一番強い選手、信じないかもしれないんだけど手首また骨折だったんですよ。いやー、また今年苦しくなるかなと心配してたんですが、でも一応昨日、大会終わって優勝しました。いや日本的ではないと分かるんだけど、なんとなくね、2年間ぐらいで選手たちといろいろ頑張って、やっと優勝できて、まあ、皆さん同じようにね、失敗たくさんあっても、なんとなくね、私たち頑張れば良いこと起こるではないかなと思うんですけど、信じてください。今日、ヨハネから、ちょっと皆さん、話見ていただきたいんですが、まあ、分かりやすい話ですね。その中からいろんな良いメッセージ、キーポイントあると思いますので、ぜひ一緒に見ていただきたいと思います。少し一節ずつ見ながら、隠られているメッセージは私たちが見つけるように一緒に、考えていただきたい。今週はちょっと早く終わるように、半分、前半だけ、説教して、来週は 2回連続まで話を続きたいと思います。じゃあヨハネ、から見てみましょう。まず、どういう町で話が起こるのかみんな分かりますか？こういう町ですね。はい、現在のエルサレムですね。今現在の写真ですね。まだ昔の壁も見えるし、まあ、ずっと前建てられた建物まだ残っています。70万人住んでるところですね、現在は。はい、イエス様の時代はこういう感じだったんですね。はい。 と見えますか、はい、今日、特別に見てもらいたい場所はここですね。それは何でしょう。今言えないよ。ちょっと考えてみな。どういうところ。よく見て、見てください、ね。一番下の方ですね。壁、最近見た壁はこれだったんですけど、この後ろにですね、あったものですね、建物なんでしょうね、そこは。じゃあ話を、読みながら、ちょっと考えてみます。まず、これですね、一節から。さて、椅子は取りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。ね、一節から、ね。盲人ですね。盲人でやったんです、うん。そしてヨハネが直前に盲人の話、ここに私たちに紹介するんでしょうか。ちょっと不思議だと思うんですが、ちょっと次の説を見てください。まず状態を知る。状態というのは障害ですね。障害、盲人が間違いない障害あるんですね。目が使えないので毎日苦しい生活頑張って仕事もできないですね。この時に盲人たちは毎日7月の日に 何をするんでしょうか。非常に大変な時期ですね、彼にとっては。じゃあ自分の障害ありますか。私たちが障害あるでしょう、まあ、皆さんは私の左にいると分かると思うんですが、そういう障害ではなくて、まあ、そういう人もいるかもしれないんですけど、そういう障害ではなくて、もっともしかして一般の人は見えない障害、心に精神的な問題とか、もしかしてこの中にいる人いるかもしれないですね。どうでしょう、自分の心にあるではないでしょうか。それとも全然今まで考えたことないので、うん、癒されなくてもいいなんですか。考えたことないですか。自分の状態どうでしょう。沈みされてないですか。心に精神的病はないですか。その中になかなか消えない悪いものがないですか。まあ、ないかもしれないんだけど、でももしかしてある人もいるかもしれないと思いますので、ぜひこの人の反応ですね、これから見て考えていただきたいんです。自分自身も比べて考えてください。自分の障害はどうですか。はい、じゃあ、しばらく英語で、ちょっと同じように説明してみたいので、ちょっと表現ですね。ちょっと例は言えないかもしれないですが、表現ですね。イエス様のことについてイザヤ書にたくさん、書いてあるんですけど、ちょっと英語で説明している間にこれを言ってもらっていいですか。 Good morning. I apologize. I was a little busier than usual this week with a basketball tournament that was going on. I just didn't have time, I'm sorry, to put things in English. In fact, as you know, I'm not really up to speed on computers and whatnot, so just getting this done by myself, you can imagine how many hours that it took me to get this on there. And as you can tell, I'm still not always doing it very well, but at least I'm trying to catch up with the rest of you, so bear with me on that. But what I share with you today, it will not be in English other than the title that I got on there, so I'm sorry about that. But we'll work through this anyhow. I think it'll be effective for us. The first picture you saw, of course, as you probably understand Japanese, is a picture of what Jerusalem looks like now. It's a city that's actually less than 1 mile square. Did you know that? Really, really compact. But there's over 700,000 people living in that area. Isn't that amazing how many people you can put in a small area like that shows you how much interest, right, Jews and Christians and many Muslims alike have for that city. In fact, as we know in the Muslim culture, even for them, this is the third holiest city among their mind. Not the holiest, but the third holiest. And for Christians and Jews, for many of them who hold to tradition, this is the holiest city for them. So that's why it's so concentrated. The second picture I show is what Jerusalem would have looked like during the time of Jesus, about 2,000 years ago. And the picture that I pointed to at the bottom is what I wanted to concentrate on today, that particular part. That's where our story actually is going to follow to. So I want everybody to think about what place was that. I'll be talking about that in just a moment. Today we're looking at a very basic story, one you've read probably many times, about a blind man that met Jesus. I think it's interesting that what I did was to prepare for the sermon is I read basically the whole book of John several times, and then I read up to John 9 to kind of get a feel of what John was trying to communicate. You know what I'm saying? Instead of just sitting down and choosing a chapter, I wanted to kind of get the momentum built up, and I read, and you know, in some ways it just didn't fit for me. Why all of a sudden John's talking about the light of the world? And then all of a sudden, even though figuratively speaking, it seems like a good place to talk about the light of the world, talk about a blind man, but why at this point in time in chapter 9 did he bring the blind man to the forefront of what he's writing about? I think that's an important message here for us today. I'd like to look carefully at that. The first of that is in verse 1 where it talks about simply Jesus came down the street and he ran into a blind man. Very simple introduction to that. Verse 2 tells us, as we're about to find out, they're going to ask him, Jesus, who sinned? You know, there was traditional belief at this time, right, that people who, their parents, and I know that this sounds like a crazy idea, but they even believed that if a woman sinned while she had a fetus within her, that when the child was born, it would be cursed to some degree. Isn't that wild? So everybody believed, basically, in this day and time, that if you were born with some kind of handicap, that you or your parents did something that deserved that. Do you know the term tenbatsu? Have you ever heard that term in Japan? Ten means heaven, of course. Batsu means that you're being, in a sense, cursed or damned, in a sense. So it's not. It's a term that sometimes is used very loosely in Japan, but it's a belief that actually started from back then. People believed that because of something bad that you did, you were being cursed from above. So even in the Japanese language, and it may not be as heavy a thought as we might think in that day and time, but still, it's still a belief that's even made its way to this part of the world. So we know that there's an existence there. So what I want people to do today is to think about, okay, it's easy to see this man's handicap, and perhaps my own, but that's not what we're here to talk about today. What we're here to talk about today is, do you have any handicap? Is there something in your life that God, that Jesus, needs to heal? Something in your heart, in your life, your circumstances, and experience. And maybe you haven't really thought about it. That's another part I'm trying to encourage you to do today. Maybe it's something you just kind of glossed over. You've continued your life. You've never really dealt with that moment in time. And even if you're not aware of it, there may be some influences that may not be as healthy as they should be because you haven't dealt with that particular issue. I'm not just talking about sin. I'm talking specifically about relationships that maybe haven't been handled properly. I'm talking about work conditions, work situations, things you haven't handled properly. Could have been a family matter. Just want you to think carefully about that. Let's think over that today. Is there something that I need to bring to Jesus to ask Him to heal in my life? I think that's what this story is here for. And as we go through these verses today, we're going to just kind of simply pull out different messages. They won't all seem like they're going to connect, but I do think that they all have their individual opportunities for influencing our lives. We're going to continue now in Japanese, and I'll come back from time to time. What I'd like for you to think of next is as you read down through there from verse 3 on, is to ask yourself questions. For example, when we get to the verse it talks about in verse 4, when he talks about why today are we taking advantage of the opportunities set before us. And this is another one of those verses that didn't seem to fit of what Jesus is talking about, and then all of a sudden he sticks this verse in there and just doesn't seem to fit. But I think there's some message there for us. And the question I'd like to ask you is, what opportunities has it that God presents to you daily, and are you taking advantage of those? I'll come back in just a few moments into it. All right? 이사야서 요한에서 全部同じぐらい表現ですね。はい。主法に書いたように、8節、12節書いたんですね。私は世の光である。実は700年前ですね、イエス様が生まれたのは、まあ、大体この後、イザヤ書の後に700年ぐらいなんですけど、700年前表現されて、実現しますですね。はい。間違いないイエス様が光であるというのにですね、自分にとってはイエス様が同じ影響あるでしょうか。自分の生涯よく神様の息子に見せることができるんですか。それとも少しでも恥ずかしくて隠してますか。いないのに、言えないのに、目に見せない、認められないように、そういうこともあるんでしょうか。自分の人生の中にあれば、ぜひ一つのキーポイントはイエス様に見せてください。目的はもちろん恥ずかしくなるようにではなくて、癒されるようにですね。この話から私たちが一つのポイントはよく分かると思うんですが、理解できるんですね。イエス様に見せてくれれば、イエス様が癒せれる力間違いない持ってるので、癒してくれるというわけですね。はい、じゃあ2節ですね。弟子たちがイエス様に尋ねた。ラベ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか。それは昔の考え方ですね。日本では天罰ありますよね、天罰。それ本当にみんな信じてるかどうか分からないんですけども、そういう単語ですね、表現ありますよね、日本でも。まあ、昔も同じように、なんか、障害ある方々が間違いない天罰のものなんと信じたんですね、いつだったんです。ひどいですね。私も障害持ってるんですが、よかった、そういう時期、その時期に生まれなくて、ね、生活もっと難しくて苦しくなったかもしれないですね。もう間違いない、この方は非常に苦しい生活、みんなこういう考え持ってたので大変だったんですよ。イエス様理解してくれたと思いますか。やったときに間違いないですね。イエス様が盲人の心、盲人の気持ち完全に理解して、だから癒したんですね。イエス様が偉い、優しい。同じようにどうですか。自分の障害がイエス様に見せるのはできるんでしょうか。見せてくれるでは間違いない。イエス様も同じように癒してくれますよ。隠すると、見せないと、イエス様はそこまで手を伸ばさない。でも最初に何回も例が書いてあるんですね。声をかけて、イエス様助けて、これを癒してください。これは20年前、間違いことなんですけど、なかなか自分自身は許さない。私の心を癒してください。またはある人間と、ね、ぶつかることがあって、今まで話すのはできなくて、わかんないですね。それでもイエス様が人間の関係を癒せることができる。仕事で、親戚の中で、生活の中に何かないんでしょうか。よくそれは一つのキーポイントが、皆さんが、見てもらいたい。盲人が私たちと同じように まあ、外側に障害ないかもしれないんだけど、もしかして心に頭にあるかもしれないから、よく考えてみてください。じゃあ続きましょう。差別ですね。続きまして、2節に、まあ、今言ったように天罰の、差別も考え方を持っている人たちが弟子たちでもね持ってたんですけど、私たちの現在の社会に、社会に同じぐらい差別はないでしょうか。一つの、可能性は、私がよく考えたのはこれですね。さっき言ったように障害者、貧しい人、ホームレスの人、教育、あまり教育されてない方、文学にシングルマザー、まあ、もっとあるかもしれないんですけど、そうです。私の、ちょっと簡単に考えたんですけど、どうですか、自分の考え方は。正直に言うと、こういう人たちであるとどうですか。差別が少しでも考え方は持ってないんでしょうか。私たちがちょっと考えてみてください。 The next point I'd like to make is found as we see here that Jesus' disciples bring up the point about the tenbatsu, right?And the thing I'd like for us, that I think Jesus is challenging us to ask us here, is not, do you think that that's actually a reality? What he's asking you is, are there any kind of discriminatory thoughts that take place in your life that are inconsistent with your faith? The thing, when you see certain people, you see certain situations, and you become at least a little bit judgmental, or you start to feel as if, hey, you know, they're just a little bit at least, slightly lower than where I'm at. That's human nature, isn't it? It's important, excuse the expression, it's important to step on people to feel better. You know, that happens in athletics, it happens in academics, it happens in life, it happens in marriage, it happens in school, I see it every day. People only feel better when they can step upon others.And whether we do it literally or not, it's happening sometimes with our thoughts, and we're just not honest about it. You know, in other words, we just finished a homeless activity with our kids, where we got up in the mornings at around 5 o'clock, and we traveled to Ikebukuro Station, where there are hundreds of homeless people who lay down every single night. We do this every year at our school. We make lunches for these kids with our own hands, and we take it to them.Do you know how many kids in that group are scared? They're hanging on to me. Like, they're talking about junior high kids. There's a couple of boys that are as big as I am. And they're nervous. They don't have any idea what's about to take place. Even some of the teachers walk behind me. Some of the lady teachers will walk behind me while we're handing out food. They're just so overwhelmed with the whole thing. That's the nature of things in Japan. It may not be the nature of things where you come from,But that's a lot of what we deal with here. People just have this image that when people are not the same, especially in this country, that there's something wrong with them. They're cursed. Or they got what they deserve. That kind of thought, right? Like many of us have about homeless. They're homeless because they deserve to be homeless. And that's the most thing. You know, we don't just go out and feed the homeless. For several weeks, we have classes with these kids.Explain that not all homeless people are there because they want to be. Some of them are honestly there because they have no control of their circumstances. We can't sit there and judge who is and who isn't. We just go out and help just like Jesus did without making judgment calls. Do you have that ability? I mean, when you see people in need, or do we have a habit of kind of evaluating? Let's see now. Do they deserve? Let me check off this list here. Okay. Yeah, you fit those. Yeah, I'll be glad to give you a hand.Obviously, we don't do that literally, but, you know, in your mind, does that kind of take place? A thought process? Are we being inconsistent with God's Word? Jesus is walking down the street. What happens? There must have been lots of people who needed to be healed. As far as we know, Jesus did whatever he could, whenever he could, as he could. He made judgment calls. Simply helped. we follow the example of Jesus, whether it's people that have handicaps, whether it's people that are poor, people living on the street, people that are uneducated or not as educated as us. And there's a term here, I wish I had time to go into, but to get through the sermon I won't. There's that next to last kanji, it's called budakami, which is a term in Japan. If you get time, you might want to pick up this conversation with some of the people, but it deals with a strided society that has people that are born into a certain place and have trouble getting out of that place because that's how it's always been. Ancestry and circumstance that put them there. The real struggle in a country like this, especially in the countryside where certain people are put in positions because of where they've been born or where their families have been for centuries, perhaps, at least for hundreds of years, and it's hard for them to get out of that. And then, of course, single mothers. There may be others. This is just a few examples. But I'm challenging you to think, are there things that this church can do in the future? That's the point of this message. I'm not just challenging you. I'm challenging you to think, we've been helping a homeless lady, but is that all we can do at Minko Church? Some of you maybe have a vision. Maybe there's something God wants you to do with one of these groups of people or someone we haven't thought of yet. Run with it. Come to the leadership. Talk about it with your friends and your people. There are others that need to be reached out to in this community, in the land of Japan. And God will work through that service to take His message to the people in this land. But we have to avail ourselves of the opportunities. Set aside the discriminatory thoughts. See the needs of the people and go out and serve. That's what I'd like to challenge you to think about today. ミト教会はどうでしょうか。今までですね、もうずっと10年ぐらいかもしれないんですけど、ホームレスの方々、毎月ですね、たくさんの兄弟姉妹と教会で集まって、よく、奉仕してるんですけど、まあ、そういう悪いことではないですよ。でもホームレスだけではなくて、いろんな可能性あるんではないでしょうか。障害者、シングルマザー、貧しい人、いろんな私たちが手を伸ばせるところあると思いますよ。ホームレスには心になんか今まで考えたことないですか。ミト教会の将来ですね、ホームレスの星と同じように別の本をもっともっと見つかるように皆さんに挑戦してお願いしたいと思います。一人でも声をかけて、私はこういう人たち手伝いしたい、ぜひそういう気持ちがあれば、隠しないように、我慢しないように、遠慮しないように声かけてください。もしかして他の方々も同じように気持ちがあって、二人で集まって、これからもっと水戸教会から力も合わせて何かできるんではないでしょうか。ぜひ考えてみてください。いろんな可能性ある。私たちね、水戸教会、もっとキムリティサービス、もっと日本にある障害ある方々手伝いできるように考えてください。時間がないので続きましょう。じゃあ3節ですね。の差別ですね。イエス様がはっきり答え言える。イエスをお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。これは次は面白いよ。ポジティブの考え方、イエス様が持ってる神の技がこの人に現れるためである。私は障害を持ってるから、私こういう説を読むとちょっとでも、ありがとう、ね、こういう悪い経験されても、神様はなんか私の体から自分の力、良い技、一般の人に見せることができるんですか。ぜひ私の体から使って伝えてください。だから私たちの障害は隠しないように イエス様に見せて癒してもらって、その後それを同じように福音と同じように述べ伝えるですよ。いいんですね。自分の障害はちょっとでも、ね、これようにこうやってください。いいよ、よく見て、いいですよ。私は全然恥ずかしくないんですよ。まあ、耳だけではなくね、いろんな心にある隠しでもね、まあ、いろんな可能性があるんですけど、ぜひ神様のアドバイスですね、イエス様のアドバイス忘れないで、癒せるように、あとその自分のメッセージになるように、神様に、神様の息子にお願いします。じゃあ、もう一つは、不思議と思いますので、不思議と思うので、まだ日のあるうちに行われればならないことがありますですね。私はどういう意味ですか。これは、まあ、私の考え方なんです。機械ですね、毎日あります、ね、奉仕、礼拝、祈り、証、賛美、交わり、聖書、つまりですね、今今日広瀬さん言ったように、私たちは毎日朝起きて、朝から自分 の食べ物をよく考えてみるんですよね。今日の一日の影響、体の影響をよく考えながら食べる、食事を用意する、これは私たちの霊的な体の栄養なんですよ。これを毎日、これをいただかないと成長しないという説が意味があると思います。毎日今全部ですよ、毎日一つずつ言わなきゃ、毎日これが必要、毎日奉仕をすること、毎日礼拝、まあ、礼拝はいろんな形ありますね。教会に来なくても礼拝できるんでしょ。あと祈り、一人でも二人ででも、証というのはもちろん声かけなくても、最近の盲人でしょ、盲人が全然これから福音は何も知らなくて伝えることできないんですけど、でも自分の癒されたことを自然にみんなに見せることができる、それ少なくても私たちはできるんでしょうか。あと賛美、まあ歌しなくても自分の生活の生き方、賛美ができる。あと交わり、兄弟姉妹と一緒に集まることは非常に大切ですね。お互いに励まされるように。あと聖書を読んで考えながら、もう自分の成長続くように。はい、じゃ続きまして、五節ですね。私は世にいる間、世の光である。さっきの8章の12節と同じ。今日行ってからイエスは地面に、こっちは振り紙かと思う、つばで土を行って、その人の目に塗りになった汚いことを言い定めたんじゃないですか。汚いでじゃない、彼は目が見えないけど耳は聞こえるんじゃない。彼はバカじゃないですよ。イエス様これが何してるのか、まあ、完全にまだ理解してないかもしれないよ。聞こえる、ただ反応は大切ですね。それはイエス様がそれからそこにつけて、いややめなさいよ、何してんのか、汚いものを僕の目につけるのやめなさい、偉いという反応あれば癒されないんですね、この文字が。それでも目線があるんじゃないでしょうか、ね、これはちょっとね、私が見つけたこういう風にだったと思うんですけど、まあ後ろに数えてみると12人いるんですね、多分弟子たちが見てます。2人がいるみたいかもしれないが、同じ人ですね。まず、イエス様の声を聞いてから、イエス様に向かって、ね、土地をつけてからですね、というので、こういうふうになったんですけど、彼が断らなかったんですね。汚いものをつけられてもどうしてでしょう。 まあ、社会の捨てられたものなので、もう何もできないですね。力、全然自分の力がないの状態と分かってて、まあしょうがない。これはやってみよう。多分思ってたんじゃないでしょうか。そして、シロン、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。ね、多分、まずこれがですね、一つ目の試練、してなおかどうか、ね、汚いものつけられてから彼が多分、え、どこに行くの、いや、目が見えないけど、なんでそこまで行くんですか。いや、覚えてますか、私たちの2番目の見た絵。いや、わかるでしょ、プールですね、ストロームというところですね、そこは。はい、彼が失望するかどうか、どうだったんでしょうね。彼が間違いない、行って洗い、行って洗いですね。こういう風になったと思うんですけど、昔の絵ですね。こういうプール、多分、ね、一番向こう、ちょっとよく見ないかもしれないんだけど、盲人は目が洗ってます。多分向こうのこの人たちもちょっとでもなんか障害があるかどうかわからないんだけど、これは伝統的なプールですね。みんなよく分かってね、なんとなく癒されたい方々はそこで体を洗うというのがいいですね。これが現在してた、最近見つけました。はい、同じぐらいみたいですよね。これ下にですね、もうちょっと新しい時は落ちてきたんですけど、実はプールは一番下ですね。この辺だったの。これ書きないんですけど、なんとなくね、昔の本当の絵を見ると、なんとなく私、いや、やっぱりそれは嘘の話ではない、本当によくなってたんですね。So, just very quickly, I'm wanting us to think about also the fact that when this man was approached by Jesus, remember, Jesus approached him. The man did not approach Jesus. He might have been blind, but he wasn't stupid. He could hear when Jesus was preparing something to put on his eyes. And even if he wasn't sure exactly what he was doing, once he heard the noise and then he felt the wetness on his eyes, certainly he knew that somebody was putting spit and dirt on his eyes. What does the Bible say that he did? Did he refuse the treatment of Jesus? Does the Bible say that this man said, what in the world are you doing? It's bad enough that I'm the lowest in society, and here you are putting spit on me? He didn't do that, did he? He accepted the treatment of Jesus. Perhaps he was desperate. Perhaps he says, I don't have any other choice. We don't know. The Bible doesn't tell us. But the question is, how far would you go to get treatment to be healed? How low would you humble yourself to allow yourself to be treated? Might be some things in your life that need to be dealt with, and there might be something humbling that Jesus will ask you to do in order to be healed. Be prepared for that. As you noticed, I also showed a few pictures. This was one. They recently think they have found the Pool of Siloam, and they started excavating it. And I showed a couple pictures there. The first one is when they just started excavating, and then this one is a little bit further into the excavation. This thing's kind of neat to look, you know, on the internet and find interesting things like this. It makes the Bible more realistic to me. And also, when we share our message with others, we can show them places where some of these stories took place, and it kind of brings them to life. Something to suggest. じゃあ、8節ですね。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人々がいないでしょうかと言った。その人だという者もいれば、いえ違う、似てるだけだというものを言った、ね、次の試練はこれですね。二つ目の試練、信じない人が多い。 私たちは癒されてから、いやーそれはかなやれないんですよ、いやそれは自分、いやおかしいなよこれ、信じてない人いる。そこからテストは始まるんですね。自分の生涯癒されてからそのままで信じて生活が自信を持って続けるかどうかの試練ですね。実際そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、3つ目の試練いきます。照明を見たがる人がいるでしょ。最初はじゃあ口で言うんだよ、分かった、じゃあ証明して。でもいいね、いつもそうでしょ、目で見れば信じるのから、じゃあ見せてよ。これは大変ですね。心に癒やせるのものは何、それは証明が難しくないでしょうか。これだったらまあ簡単にできるんですけど、これとこれは難しい。どういうふうに証明できるんですか。生活ですね。生活、信仰の生活やれば間違いない証明、皆さんに見せることができる。じゃあ11節、彼は答えた、イエスはという方ですね。先ほどの疑問はこれですね。お前の目はどのように開いたのかというと、イエスというの方。来週もっと詳しく、皆さんと、ちょっと考えてもらいたいんですけど、これ大切ですね。イエスという方、救い主イエス、神様の息子のイエスと言ってないんですよ。一般の単語を使ってイエス様のことを紹介してます。話を見ながらだんだんこの人の信仰現れるように来るんですね。とにかくそれを覚えてください。12節、人がその人はどこにいるのかというと、あれはやっぱり証明ができないですね。知りません。13節、人々は前に盲人であった人をペラサイの人々のところへ連れて行った。イエスが父を行ってその目を開けられたのは、安息日のことであった。これも大切なポイント。安息日の日ですね。それはね、仕事とか働くことは絶対行かないこと、皆さん もしかして聞いたことあると思うかもしれないんですけど、立法の中で安息日に完全に休まれたと書いてあります。イエス様はやっぱり悪いんでしょうか。悪いでしょ。安息日の日のように良いことしてもそれは行かないことですよ、思ってる人も、考えてた人もいる。4つ目の試練ですね。こういう経験されてから受け入れられない。彼が、癒されたんですよ。僕の目を癒したんですよ。じゃあ、証明しなさい。どういう人だったんですか。いや、イエス様というの人だ。じゃあお前はこっちに行きなさい。ね、大変。癒されても何回みんなお祝いしてくれないの。なんでみんなさ、ああよかったですね、そういうことを起こったながら受け入れられない。こういう経験あったことありますか。日本ではクリスチャンが足りないですね。あんまりない、1割でも多分ならないんですけど、だから私たちは受け入れられないですね。日本にはイサラが自分の状態完全に理解しています。大丈夫です。盲人と同じように毎週続けて分かると思う。最後に良いこと起こりますよ、はい、だからもうそろそろお会いします。そこでペラサイの人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った、あの方、またイエス様のことを完全に 真実なんですね。この方でもあの方、私の目にこうなって必要をして、そうして私を洗うと見えるようになったのです。じゃあ今日の最後の、試練ですね。ペレサイの人々の中には、その人は安息日を守らないから神の元から来たものではないというものもいれば、もう一つの人たちが、どうして罪のある人間がこんなに印を行うことができるだろうかというものもいたんですね。最後の試練はこれですね。証しをするかどうか。最後にこの人ね、もう一回尋ねられて、目を開けてくれたということが、一体お前はあの人をどう思うのか。今度は答え見てください。これ面白いですね。彼は、あの方は預言者です。少し信仰大きくなったんじゃない？少し成長。一般の人ではなくて預言者。まだ完全に、ね、信仰持ってないんですけど、でも前よりこの人が一般の人ではなくて預言者。今日は最後に、あなたはどう思いますかというの、疑問文、最後に、1週間ぐらいで考えてもらいたい。毎週は話の後半見るんですけど、1週間の間にこれをよく考えてみます。一つは障害、自分の心に、精神、頭に何かあるのではないでしょうか。あるいはぜひ御子様に見せてください。癒されるかもしれない、癒してくれるくれるので。もう一つは差別の考え方持ってるかどうか、一週間の間によく自分自身で考えてみてください。私は差別はないな、よく社会の一番低い立ちの状態を完全に理解しているかどうか考えてください。もう一つは水戸教会の将来、手を伸ばしたいのでどこに伸ばすのか、自分は力入れたいところ考えてみてください。はい、来週、後半に入ってもっと、深い、意味見つけられると思いますので、1週間の間にこれを考えてみてください。